い、皆さんこんにちは。クラブ369へようこそ。当クラブは都市伝説に通じた3人が実際のニュースを通して世界の裏側で何が起こっているのかを考えようというクラブです。みゆきです。
小池健です。
青いねるかファイナルアンサーです。
そして前回に引き続きお越しいただきました。
はい、どうもー、
長谷さんです。
長谷川圭太です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、そしてですね、今日はね、はい、もう一方お、ゲストをお迎えしてるんですよね。
いますね。
はい。池江さん、ご紹介お願いします。
はい、島辺さんです。
雑すぎ？いきなりそのまま？
雑？すごいじゃん、はい。
もうちょっとなんかね。はい、
どうも、島辺です。
お願いします。
はい。お前たちは呼んではいけない男を呼んでしまったぞ。
来た。
この番組をぶち壊すように
。ついに。
ただの陽気なおっさんが現れた。
ただの陽気なおっさんが
聞いたことある声ですね。
赤い再生。
しかし安心しろ。はい、369。はい、36たす9は
?36 たす9。
45。
そう、俺は45歳。
すご
い急にぶっこんできたな。
都市伝説です。
いやいや、それ。
都市伝説。
じゃあこれ45もね、4たす5したら9になりますからね。
9になりますからね。はい、陰謀ですね、もうこれは。
そうだよね。
引き気味なんですけど、今めちゃめちゃノリノリできてたのに、もうすぐ引き気味。
やりきった感がある
。さあ、はい、あ、黒剣さんどうしてやの？
ホリケンって言うんですよ。あの、僕が、
も
う
自己紹介。最初さ、なんだろう。
ね、あれ？
いや、もう前回から。
言って出て
言った。
そう。なんで？
前回の放送で。
あ、もう10万回ぐらいホリケンって。
急に、急になんか、ホリケンも言ってたようにね、みたいな話になって。いつからホリケンになりました。
それ大丈夫なの？
まあ、ギリギリ大丈夫。
一本グランプリ見すぎなんですよね。
そう、はい、一本グランプリ見てからね。
そう、好きになっちゃったな。
そうそう、ホリケンが、
黒犬、黒犬がね、あの、いや、あの、長谷川さんと島辺さんを呼んでくださったんですけど、
はい、
どういう関係なんですかね。
あ、あの、もうお仕事でつながらさせていただいてるんですけど。
そうだっけ。
そこボケいらんやんみたいな。そのテンションやめ
る。全然話進まんやん。
真面目に捉えてしまいました。
見えちゃった。
あ、ますか。普段、あの、高橋洋子さん。
はい。
あの、エヴァンゲリオンの残酷な天使のテーゼとか。を歌われてる、あの、高橋洋子さんのマネージャーと。
ダンサー。
ダンサー、振付師。
はい。
ですね。
おぉ。
ハッセさんが振付師、島辺さんが、ダンサー。あれ、マネージャーは？
今日もパラレルワールドダンスの話をいっぱいね。
お願いします。
ぜひお願いします。
みんなと一緒に、はい。
ダンスのルーツ、
はい、うん。45歳のダンスってなんだろう
みたいな。かっこいい、はい。
この脱線が結局帰ってこれなくなるじゃない
ですか。まあ、でもダンスは宇宙言語を超えるって言いますからね。
そうですね。
はい、はい、そういうこと、ね。
それはちょっとわかるな、
はい。宇宙っていうことで。
はい。
はい、
ドルさんの熱ってすごいよね、なんか。
あ、はい、いや、まあ、ありがとうございます。常に 100% で生きてる。
ほんと、
そう。120ですね。
120か。
はい。
なんか聞いてる分には結構普通に聞けてたんだけどさ。
はい。
生で見ると、すごい、なんか、えぐみがすごい。
えぐみ。
えぐですか？僕もすごいえぐみすごい。直接対面すると、えぐみ、えぐみ。
ああ、すいません。
なんかマジ、あ、悪抜きしないとちょっと、悪取りしないとやばいよね。なんか、俺たち今日お腹いっぱいになっちゃう。
ああ、すいません。ありがとうございます。今日はどのような話をされるんですか？
今日はですね、まあ、そもそもなんでお二人をご招待というか、
はい、
お呼びしたかというと、はい、まあ、ハッセさんに関してはもう、人のことを恨んでるところを見たことがないというか、その、
いやいや
悪口も聞いたことないっていう。
どういうこと？
不平不満も聞いたことないです。
菩薩タイプって
ほんまに菩薩タイプで、
ね、
ほんまにピュアな赤ちゃんみたいな、プリップリな人なんで、プリップリな話をちょっと聞こうかなっていう。
はい。
ちょっと待って。聞いてる人が、その、うん、ね、ほっこりする。
フロムピュア。
フロムピュア。
フロム
ピュア。
フロムピュア。
はい。ということで。
はいはい。
はい。
言いたい方で。おかしいやろ。
なんだろう、今ディスられてたよな。
ディスっすよ。
なあ、赤ちゃん。
誰も言っちゃ
うよ。あ、でもな、確かに長谷川さんはご飯食べながら寝ちゃうとこあるから。
赤ちゃん。
赤ちゃんだ。そう、確かに赤ちゃんだな。
確かに赤ちゃん
だ。この間も寝てたよな。
あ、そうですね。
ご飯食べながら。
そうそうそう。
え？
あかん、眠なってきた。
そういうとこは確かにありますね。
なるほど。
満足しちゃうんですよね。あ、うまいわ、眠った。
ダンス界の生きる都市伝説ね。
ないないない。
長谷川圭太。
そんなの聞いたことない。
で、島辺さんが、あんまり、何ですか、アーティスト、僕、普段関わらせてもらってる 様々な方がいるんですけど、うん、そのあんまりマネージャーの方でその深くここまでお話しできる人がいないというか、うん、その島部さん自体も多分自分でいい意味で全然壁を作ってこないというか、うん、ほんまにナチュラルにあのいい意味で友達みたいな感じでブワーって来てくれるんで、なんですか、めちゃめちゃ親近感が1回目のステージから親近感が、
はいはい、ありがとうございます
より目でありがとうございます、
はい、ほんまに不思議な方で、そのやっぱりそのあのなんですか、あのやっぱ距離はあるじゃないですか、うん、どんだけ仲良くなろうが少なからずその初対面の時って
まあね、
ちょっとやっぱ一歩引いてる感じあるじゃないですか、うん、それがなくても全然なんていうんですか、大丈夫というか、こっちもその気構えないというか、
あ、はい、まあ何喋ってるか全然わかんない
そうなんですよ、うん、まあプルプルってこと
プルプルね、はい、うんうん、
プルプルつながりですね、
プルプルですね、はい、ちょっとうまく、
そうだ、結果何話せばいいか、はい、全然わかん
ない、そうなんですよ、ちょっとまだ続きがあってちょっと
あ、続きあるのね、まだね、
あ、ごめんごめん、能力がね、はい、
ごめんごめん、
なんでその、してるんで、そう、あの最初にね、あの黒犬から私とドルさんにね連絡あって、すごい人がいるんですって、うん、あのぜひ紹介したい人がいるんですって
電話しました、
そうだからこの二人をあのクラブ369に呼んでいいですかって言ってたから、何か持ってるんだろうなと思って、うん、今日お二方を中心にぜひそのお話を伺えればなと思ったんですかな、
はい、
はい、
ほんで島部さん、
うん、
不思議話が多いんですよねあのナチュラルにいつも話してくれるんですけど、
そうかそうか、
はい、
そういうことね、
はい、うん、ほんでその不思議話を持ってる人とか不思議体験する人、
うん、
まあその例えば宇宙関連や UFO 関連やったりとか、うん、ほんまのことを、ほんまの体験してる人って、あんまり、なんていうんですかね、ガツガツ喋りたがらないというか、そのオーラが出てたんですよね。
なんか、やっぱりさ、信憑性薄まっていくじゃん。
はい。
喋るとね。喋
れば喋るほど。だからなんか嫌じゃんね。
はい。
なんか、わざわざ今日怖い話しますよとか、
はい、
そういう感じで喋るとさ、
はい、
なんか全然信憑性なくない？
はい。
でもなんか、普段のテーブルトークで普通に喋ってる中でさ、
はい、
なんかたまたま聞いたらちょっとあれって思わない、
わかります、
でなるべくそういう時しか喋らないようにしてんだよ、
そういうことですか、今日は喋らない
あ、だから今日は喋んなきゃダメだよね、
そうそうそう、喋ってほしい、
喋んなきゃダメってことですか、
でもこれちょっとつながるかわからないんですけど、うち目安箱っていう、はい、ちょっとお便りフォームがありまして、
はい、
でそこにですね、あるいつのお手紙が来てまして、紹介させていただいてもいいですか、
はい、
はまいお兄さん、いつも楽しく聞かせてもらってます。自分自身も不思議な体験をしたことが何回かあり、369を聞きながら、あの体験はそういうことだったのかなと思い返しています。UFO 話が聞きたいです。円盤型の UFO に一度連れ去られそうになったので。こういう話はなかなか周りの人に信じてもらえないので、こういう場所があるのはありがたいです、よろしくお願いしますということで、
なるほど、
アブダクション、
やっぱいるんですよ、
アブダクションですね、うん、はい、
いるんですね、
あるんですか、
うん、UFO はないな、さすがに小学生の時に後部座席車ので高速道路に乗りながらこう仰向けに寝ようと思ってたら、街灯だと思ってたのがずっとついてきて、
へー、光が、
そうそうそう、
はい、
でだんだんだんだん山の中腹にこう降りてったのはうっすら記憶にあるのね、
はい、
でもなと思って、
うんうんうん、
その小学生の頃の記憶だし、
はい、
見間違いじゃないかな、
うん、思いますよね、それは、
うんうん、はい、
って思ってるからね、でも俺は信じてるよ、
うん、
ああ、
うん、あ、いるっていう、
そうそうそう、
いる方ですよね、
UFO がというよりは地球外生命体はまあ 100% いるじゃん、
う
ん、
ああ、
は
い、
うん、
絶対そうですよね、
うん、それは思いますね、はい、
うん、
はい、確かに、
だから UFO はね、あれだと思うよ、俺は未来人だと思うよ、
うん、
ああ、
うん、俺そっち派、
私も、
うん、そっち派、私もそっち派、
そっち派だ、
はい、はい、
そっち派です、
来る理由がありそうだもんね、
そうですね、
その方がなんか過去をこう見に来る感じするじゃん。
うん、
はい、宇宙から来たらさ、何しに来てるかよくわかんないじゃんね、理由が。
はい、
侵略するのか、なんか。
じゃあちょっとタイムマシン的なやつですか、その
言う。うん、そうそうそうそう、そう、
まあね。タイムマシンやったらもう今、現時点でも40年前ぐらいにもう作り張った人いますもん
ね。いるんですか、
う
ん、
はい。資料と、まあその人が亡くなって、助手も消されて、資料も亡くなって、都市伝説って言われるようになったんですけど、
うん、
実際その今って量子コンピューター、
うん、
その古典物理学から量子物理学に移り変わってるんですけど、
うん、
大丈夫ですか話して
。長谷川くん。長谷川くん。これがクラブ三六。
そうですね。あの、いや、なんか、柴目さんがもうそもそも普段いるみたいになってますよ。
放送で聞いてるとこのくだり結構普通に聞ける
っていう、まあ、そういうことですよね。
でも今この至近距離で聞くとだいぶなんかすごいだ、
今、もうものすごく面食ら
ってます。眉毛ピクピクしてました。
そうなんだ、そうなんだ。
長谷川くんがもう押されちゃってたから。
いや、もう、はい、おうおうおうおうみたいな。
すいません、急に。
ちょっとブレーキ踏んで
くれ。すいません。
よしがく。
G が強すぎました。
長谷川さんがついてって
る。すいません。へーって思いながら、すいませんね。
長谷川さんは普通のリスナー代表だから。いや、
ちょっと、なんで、そういう、
そこちょっと気をつけてくんない。
そういう手で呼ばれて
る。もうちょっと分かりやすく、じゃあ、量子コンピューター。
分かりやすく。
分かりやすく。
もう何の話してたか、全然覚えてないです
よ。今の時代は量子コンピューターからどうのこうの
に移り変わって。量子コンピューターになって、ちょっとその1個前教えてもらっていいですか。何話してましたっけ、
僕。タイムマシン。
タイムマシン。あ、そうです。
全部資料が消えたって。ボケかって。はい。
量子物理学を元に研究した人がもう、普通に100年前とかにおるんですよ。はいはいはい、ほんで、そっからどんどん進んでいって、ほんで、クロノバイザーっていう、その、機械があって、要は、その、まあ、これもまた、量子力学になって、めっちゃ細かい話になるんで、割愛させてもらうんですけど。
割愛なんだ。
はい。人間ってもう、そもそも物質とかって全部、原子核があって、電子があって、もう目に見えない、その、観測するまで形がないもの。なんで、この周りに飛び交ってるんですよね。
おー。
うん、はい。で、その飛び交ってるカスを集めたらどうなんねや、みたいな。人が通った後もそこに残ってるはずっていうので。ほんで、それを収束させて、ホログラムじゃないけど、目に見える形にする装置を開発させた人がいるんですけど。
ほう。もういるんですね。
そうなんですよ。それは過去に行くというか、その、過去を投影する。あと、未来も、その、人間が例えば、この後、どこどこの現場行くみたいな時に、どこどこの電車乗って、ここに乗り換えてって考えるじゃないですか。
普通はね。
で、その通りに絶対乗るじゃないですか。うん、そうしたらいけるの分かってるんで、うん、その時点で僕が未来を予知してるっていう風に定義するんですけど、その未来を考えた時点で結果が決まってるんで、これも量子力学的に収束させて、そこに行く自分をホログラムで投影できるっていう技術があって。
おー。
はい。
それがなんて、クロノトリガーってなんて言われて、
クロノトリガーは、ハセさんがハマってるゲーム。
クロノバイザー。クロノバイザーじゃなかった？
クロノバイザーです。はい。クロノバイザーです。
黙ってたけど俺クロノバイザーで来てるからね。
来てるんですか、
はい、今来てますか、いらっしゃる、しまべさんは。
3045年ぐらいから来てる。
おー。千年後の世界ですね。
千年後
の
世界。すごい後から。
うん。
あれは
千年後もみんな M 字ハゲだから。
そうなんすか、そうなんすか、
進化した結果。
あ、進化した結果。
M 字ハゲ、みんな。
そうなんすか、
みんな富士みたい。
そうなんすか、
やっぱ知能の表れだよね。
ちょっと島辺さんの続きの話聞きたいよ。
あ、おまじね。
続きも一個も喋ってないからね。
そうですね、そうですね。
でもさ、今黒犬が言ったやつって、なんとなく俺、この、みんなが言うさ、お化けとかさ、霊とかの、考え方は俺、どっちかっていうと最近そういうことかなと思ってたりするの。
量子。
はい。
そうそう。なんかその、過去の記憶が情報としてそこに残ってるっていうか、そういうことってあんのかなみたいなのは、最近なんとなく、思うようになってきたけどね、なんか
さ。あ、そうですか。
なんかずっと、お化けってなんだろうとかさ、俺が見たものってなんだろうとか、いろいろ考えて、ほら、それこそ俺のちっちゃい頃なんてもうテレビとかでさ、もっとおおらかな時代だったから、すごい心霊の番組とかいっぱいあって、もう簡単に信じ込まされてたわけよ。当たり前だと思ったからね。そうそうそう。だからそれ当たり前だと思ってきたけど、中学生ぐらいの時に、それを鵜呑みにするのもどうなのかなっていうところに一回行ったのよ。で、自分の経験も一回全部否定してみた。で、その中で、でもこれ不思議だったな、って思った話をみんなにしてる。
その話を聞いてて、この人は普通じゃないなってなって。
で、今日ここに呼ばれた
っていうことですね。
そうそうそう。
差し支えなければその話を。
黒毛にはしてないけど、今回こうさ、なんか思い出してみると、一番最初が音なのよね、俺最初に。うわ、何これってなったのは、昔さ、カセットテープで、今のまあだから IC レコーダーみたいな、やつがカセットテープだったの。あれでさ、なんか自分でこう、声をさ、小学校のちっちゃい頃、録音して遊んでたの。
はいはいはい。
で、一人でスターウォーズみたいな、効果音をさ、チョンチョンチョンチョンとか、ベベーンとかやって、一人で遊んでたわけよ。 で、それを妹に聞かせようと思って、再生したのよね。
はいはいはい。
そしたらさ、途中でさ、チュンチュン、ビャンビャンビャンビャンってやったら急に、チュンチュンチュンってなって、あーっていう声が、入ってたのよ。
はい。
えってなるじゃん。
はい。まあそうっす、
ね。いや、今も僕ら、
そう。そうやじゃんね。
全員肩触りました、
今。それをさ、小学生の俺が妹と聞いちゃったわけよ。で、え、何これってなって、
はいはい、
え、お兄ちゃんやめてよみたいな、はい。なるじゃん。いや、俺も知らんし、みたいな。ほんで、もう一回聞くじゃん。はい、ほんな案の定さ、また、あーって聞こえるわけよ。
はい、
明らかに人の声なわけ。うわ、怖ーと思って、で、それが最初の記憶で、
はい、
その辺からなんかそういうお化けとか、そういうのってあんのかな、みたいな、記憶があるわ。うん、だから最初、やっぱりその、一番多かったのが、自分家、
うん、
自分家がなんかもうそういう、溜まり場みたいな。
あ、霊
堂。そうそうそう。で、霊堂みたいなやつ、そういうふうに思うのは、もうね、高校も卒業してから、
はい、
自分家のさ、あの、立地を冷静に考えたときに、神社に挟まれてんだよね、うち。
ああ、もうじゃあもう、結構みたいな。
だから、通り道みたいになってるイメージ、はい、で。それに気づいたのが、なんか、見る霊が、全部同じ方向に向かっていくわけ、うちの中で。
はい、
なんていうか、玄関から来て、裏口から出てくるっていう方向に、目撃するものが全部同じなの。
うん、
だから、なんか、その時に、なんとなく流れがあんなと思って、
はい、
考えたら、確かにうちは神社に挟まれてるなと思って、その辺、だから家での怪奇現象というか、うん、心霊現象が一番多くて。
へ
ぇ。足音とか。
あ、足音も全然あった。もうあの、自分、まあ、バンドやってたんですけど、
はい、
バンドのメンバーがみんなの夜中に泊まりに来て、
はい、
実証したのみんなで。結構ね、決まった時間に、夜中のね、1時48分だったかな。
牛蜜みたいな。
うん、の入り口みたいな時間帯に、まずあの、ラップ現象が、絶対になるって、
うん、
俺がもうずっとね、体験しててみんなに言ったわけ。
はい。
そうなんだよって言ったらみんなが、じゃあ見に行こうぜ。
メンバー寛容ですね、
そうそうそう。で、メンバーみんな来て、そっから1ヶ月ぐらい毎日泊まってさ、はい、実証するわけよね。そしたらやっぱもう案の定1時48分になると、まずピシピシ。パシパシパシパシパシって、部屋中が鳴るのよね。で、うわ、マジじゃんとか言って。言ってたら、一週間目ぐらいの時に、うち木造の家だったんですけど、あの、階段、うち俺の部屋2階でね、ギシ、ギシギシ、ギシギシ。
上がってくる。
ギシと階段上がってくんのよ。
あらま。
で、ギターのやつがさ、階段誰か登ってこないって言うから、親父かお袋じゃねえの言って、で、ちょっとでも、夜中だし、あんまうるさくしてると怒られるから、ちょっと聞いてようぜって言って、そしたらギシッ、ギシッ、ギシッ、ギシッ、ギシッってどんどん上がってきて、俺の部屋の前の、で、ギシッって止まったのよ。で、みんな、入ってくるぞって思ってんじゃん。
はい。
でも入ってこないから、おじさんの嫌がらせだって、俺の親父の嫌がらせだと思って、もう耐えきれなくなったベースのやつがさ、おじさんやめてよってドアバーンって開けたのよ。で、誰もいなくて、いやーってみんななって、で、そのいやーで怒られたっていう。うっせーとか言われ
て。本物の親父。
そう。でもそれで分かったのよ。親父も袋も、その音じゃね。
みんなその家にいる人が。
そう。主ではなかったのが、それで分かって、余計怖かったけどね。
お寺って、なんかいろいろ供養とかされてる場所なんですか？
あ、神社、
ね。神社。
あ、神社。
そうそう。うん、神社。だから、俺もよくわかんないさ。ほんと神社だから、はい、お寺だったら人の霊ってわかるけどさ、
うん、
神社ってそういうことじゃないから、
うん、
なんでかなと思ってるけどさ。
確かに。
でもほんといっぱいあるよ、家は。受験勉強の時なんて、助けてもらったからね、霊に。
お、優しい。
お、そう、起こしてくれんのよ。
おー。
あ、それ聞いたことある。
聞いたことあるし、本人からも今聞いたことあります。
ね。すごいのよ。俺がこうやって、うとうとうとうとうって夜中すると、身元で、おい、おい。で、はっ、って起きるじゃん。
もうちょっと起こし方ないから。
でも、これは今大人になって思うと、なんか自分の脳みその仕組みっていうか、脳みその勘違いで起こったことなんじゃないかなと思うんだけど、
はい、
これだけだったら話してないの、みんなに、
はい。
もう一個物理的なやつがあったから、
はい、
っていうのがあるね、
はい。
その時はね、床にちょっと30分だけ仮眠しようと思ってさ、
はい、
勉強疲れて、床にゴロンってしたのよ。 その時に、俺の部屋広かったんだけど、11畳ぐらいあったんだけど、一番部屋の端にある、タンスの上にさ、うん、もう今はあんまり、ね、みんな使わないけど、ボードゲームが置いてあって上にね、はい、それを見ながら寝たのよ。はい、そしたら、30分以上寝ちゃったんだろうね。またあの、案の定、おいって聞こえて、えって思ったらさ、バチコーンって、
ボードゲームが
落ちてきた。なんか飛んできたのよ。で、うわ、いたと思って起きたら、ボードゲームが、その、タンスの上から飛んできてて、え、マジと思って、そこで、この声本当かもってちょっと思って、で、そうこうしてるうちに昼間とかでも勉強してると、俺の部屋のドアがさ、立て付け悪かったんだけど、ガチャンガチャモーンって急に開いたりすんのよ。で、開いたと思って、それはあんま何回も続くからさ、ちょっとイライラして、ある日さ、ガチャコーンって開いた時に、はい、ちょっと閉めてって言ったの。
はい、
言ってみたの、わざと。
普通
ま、そう閉まったり、はい、閉まったりしてとか思って言ったらさ、はい、本当にスーってさ、閉まっててさ、すげえ怖かったんだよ。
大きいっすね、
そう。でもまあ本当、そうやってなんか、
すごいっすね。
住んでる感あったんだよね。
でもなんか聞きます、その、お葬式とか行って帰ってきた後に、お塩をまくとかじゃないですか、うんうん。じゃなくて、あの、玄関で、ここお前んちじゃないから入ってくるなって言ってから入るっていう人が帰るときに、その、一括するとついてきたのは払えるって言ってる方が、話が通じる人って。
通じる
んだ。そういうの大事らしいですよね。やっぱそこでなんか言葉を発して、うん、あってなんか言うだけで、
はい
っていうのはよく聞きますよね。
あとあれですね、お化けいるところでエロい話するとお化け逃げていく説もありますよね。
そうなんですか、う
ん、なんからしいっすよ。
性は生命力だから。
あ、なんすかね。エロい話したら OK らしいっす。
じゃあ、はい、そうそう、ちょっとエロい話した方がいいね。
今ちょっとある
やっぱほら、こういう話すると集まってくるからさ、
はい、
怖いじゃん。
はい、
俺 CD ショップに、まだいいの？まだ話しても。
全然行ってください。
一回、
はい、こういうつながりで話してっちゃうから
さ。はい、全然行ってください。全然行ってください。
行っちゃいましょう。
俺ね、あの、CD ショップでずっと働いてたんだよ。
はい。
で、それがなんかやっぱ、音のするところに集まってくるじゃない？
ああ、はい。
すごかったの。本当に問題になっちゃって、お払いするぐらいだったのよ。
ガチなやつですね。
だからもうみんなスタッフがさ、みんなちゃんと同じ体験に合うっていうか、お客さん、あんま暇なの CD ショップだったのよ。
はい、
あんま誰も来ないからさ、
はい、
みんなで好きな曲聴いてさ、ワイワイやってたんだけど、絶対に夜ね、閉店ちょっと前ぐらいになると、店舗の右奥のところに、お、誰かが歩いてんのよ。で、あれ、いつの間にお客さん来たってなって、でも自動ドア開いてないしな、って言うんだけど、まあ誰もいないの、結局は。で、足音が聞こえるっていうのが最初まず問題になって、で、その後、帰り際に、あの、控え室でもう着替えして、あの、帰る準備してると、うんうん、外の非常階段のとこからさ、女の人の声が絶対すんの。
やばい。どういう？
あの、楽しそうなんだけどさ、あの、なんなんなんって、これ忘れないんだけど、この、が、みんな、毎日、毎回同じなのよ。
テープレコーダー。
そう、テープレコーダーみたいな。で、おかしいってなって、で、みんながその声ってなんかおかしいよねってなって、まあ、足音の件もあるし、その声のこともあるし、ひょっとしたらまあ、音楽流してるし、集まんのかもね、と思ってたら、物資、なんか、なんていうの？目視としてもそうだし、その、物理的にもそうなんだけど、その後俺が体験、そのもう一人のバイトのことを体験したのは、うちのお店が2階にあったんだけどさ、レジカウンターの後ろの窓っていうのは、外から誰も立てないのよ。
あ、別の建物があった
よ。なくて、
うん。
ね、なくて、階段もなくて、
うん、
その、誰も立てない窓なの。
あ、2階。
そう、2階の、その、俺たちが立ってるレジカウンターの後ろの窓ガラスは、人が映る、そこにいるはずがない窓なんだけど、
うん、
そこから顔のさ、半分だけは覗いてるっていうことが、2回ぐらいあったのよ。
へ
ぇー。で、誰今のってなって、はい、どうやって覗いたのっていうのがあってさ、
はい、
でやっぱこういうのなんかいるのかなって言って、最後極めつけお払いしなきゃってなったのが、みんながこう、CD 買うのに物調べたりするカウンターがあったのね。
はい、
そこにさ、足長の椅子がさ、ハイチェアっての？
あの、スツール。
うん、スツール、うん、あれが置いてあってさ、こう、何個か置いてあったんだけど、はい、もう一人のバイトのやつとさ、いや、今度のさ、あの、スティービー・ワンダーの新作ってさ、なんてこうやって喋ってたら、
はい、
本当にびっくりするよ。その椅子がさ、勝手にさ、ゴーって、 2メーターぐらい動いたんだよ。
アメリカのポルターガイ
スト。本当に、本当に。
ポルターガイスト。
うん。うわーって動いたのよ。で、それをさ、二人で見ちゃったから、本当に怖くなっちゃって。はい。その、ね、もうガチだよ。
ガチで動いてますもんね。
あんなにはっきり動くのあれ初めて見たから。すごかったのよ。で、これはいかんって言って、それをオーナーに話したら、さすがにみんなからその報告多すぎるから、お払いしようって言って、お払いしてもらったの。
へー、お払いも安くないっすよね。
高かったと思うよ。
そ
うですよ
ね。その後は、
まあ結局収まらなかったね。
いや、
全然気づいてない。そう。もうなんか、志麻さん、名探偵コナンみたいな感じですよね、なんか。あの、コナンがいるとこ、行くとこに、あの、絶対事件が起こるみたいな。
はい。感じは。大丈夫ですか？一回、エロい話、
大丈夫でしょう。まだ大丈夫、まだ大丈夫。
ドルさんの、エロい話コーナー、
僕の行きます。
ドルさん、おっぱい大好きですもんね。
まあ、少し。
はい、少し。めっちゃ連呼してるじゃないですか。
いや、前回だけやん。
あ、前回だけです。
おっぱい。ね。おっぱいは好きっていうことをいっぱい言ってたんだね。
はい。
そうなんですよ。OPP、まあいや。
OPP。すいません。
急に身がなくなったな。でも、長谷川くんとかあれじゃないの？レコーディングでなんか、ほら、入ったりとかない？
あー、そうっすね。レコーディングでっていうのはまあ、どうですかね。あったっちゃあったっすけど、それが何の音か分かんないんで、あんま気にしなかったっていうのはありましたね。あんま気にしても怖いじゃないですか。え、これ何？いや、あんま考えんとこうみたいなことはありましたけど、だから自分の記憶から気づいたら、多分もうなかったことにしてるとこはあると思います。
なるほどね。
ただ、今、島部さんの話を聞いてて、ちょっと昔のちょっと、えぐい話を今思い出してしまったんですけど。
お願いします。
お願いします。
でもこれなんか、これ、ただの怖い話会みたいになってもんですけど、
いいんです、いいんです。
ぐらいの勢いですけど、
大丈夫です。
いや、あれありましたよね。昔流行った、あの、なんていうっけ、あの、こっくりさん、うん、みたいなやつってあったじゃないですか。
やったね。
で、僕はあんま詳しくないんですよ、正直、今も。なんですけど、手のひらと手のひらを合わせて、はい、で人差し指と人差し指だけで、こうなんかこの、干潮するみたいな。
レーガン
ですか？レーガン2個、バカ野郎。はい、違う。あ、そうそう。レーガン2個みたいな、はい、この状態にするじゃないですか。
はい。はい、
で、それを、目の前に一人、人に、人間に寝転がってもらって、で、その、人差し指と人差し指、レーガン2個を、足首に1個刺す。はい、で、反対側の足首の方にも下に刺す。
はい、
で、その人の人間の、肩のあたりの後ろに、もレーガンもう1個刺す。
はい、
で、反対側の肩の方にも、人差し指のその合体したレーガンのやつを刺す。
はい、
でして、この状態で、その人人間が持ち上がるのか。
4方向
からってことですよね。
やりました。
やった。
みんなやってんす
ね。持ち上がらないんですよね、最初は。
最初は持ち上がらないんですよ。要は、その、合計、もう今お気づきだと思うんですけど、寝転がってる人が1人。周りに4人いるわけじゃないですか。で、4人の人差し指、こうやって、4箇所に差し込んだ状態で、せーの、で、みんなで持ち上げようとこうするっていう。で、それをやってみたら、まあ、当然持ち上がらなくて。で、そいつ、友達だったんですけど、身長180ぐらいあって、もう体、あ、ちょっとデブだったんですよ、そいつが。だから、体重も、80、90あったんじゃないですかね。結構重かったんですよ。で、それが、なんか呪文となるんですよね。なんか、僕あんま詳しくなかったんですけど。
知
って
ます
？
私がやった時は、その人を座らせるやつだったんですけど、頭の上で、4人手を合わせて、こう、ふんって、上がれ、みたいなおまじないを言ってから、
それもあったかもしれないですね。
やるってやつはやりました。
僕の場合はそれはなかったんですけど、なんかそのみんなで同じことを20回唱えるみたいなやつがあって、で、20回それを全員で言ったんですよ。で、言って、せーのっつったらびっくりするから彼スーって上に上がってもて、しかもあれですよ、目線で言うと、もう顔に近いぐらいの高さまでその人が持ち上がった時に、急に怖くなって、そいつ、周りに、その真ん中にね、その男の子、80センチのやついるのに、ブワって手離して、離して4人ともダッシュで逃げてもらった。
最悪。
だから真ん中におったやつしたらバーン落ちて、大変なことな、ほったらかしになって、ちょ、待てよって言って、そいつも後から追いかけてきて、っていうことが昔あったんですけど、あのね、これについて今なぜちょっと怖くなったかというと、その子もう死んじゃったんですよ。持ち上げた子が。
真ん中の子が。
だから、今ちょっとその、島部さんの話も聞いてて、ちょっと怖くなったっていうのは何かっていうと、これをやったことによって、そのやられた人とかがなんか身に 降りかかるものがあったのかなって思いながら、今島部さんの話聞いてたらゾザゾワってしてきて、ちょっと怖くなったんですよ。
怖い。
思い出してもったんですよ。
いや、一番怖いです。
はい。
今さ、気づいちゃった、ここ5人いるよ。
やらない。
俺持ち上げられたくない。
だったら
しょうがないよ
ね。そう考えたって俺になるもん。すいません、
ちょっと横になってます。いや、本当
だしね。デブだし、MG。じゃあ、お願いします。
MG は言うてない。デブも言うてない。い
や、ただ本当に今それ聞きながら、ちょっとゾッとしたのはそういうことで、で、もしここにいるみんなが、あ、それ知ってるみたいな、実はそういうことがやったら、その人にそんなことが起きるよ、みたいなことを誰か知ってる人がおったら、僕は聞きたかったけど、まあ、皆さん知らない
と。これ知ってる人他に知って、てるとかやったことある人
いたら
メッセージもらえる、
メッセージもらえたらありがたいっす
ね。
確かにちょっと僕はその話でゾッとしちゃったんで、
はい、
僕が25の時にその友達は死んじゃったんですけど、だからその子も若くして死んじゃってすごい寂しかったっていうか、まあ、辛かった思い出でもあるんですけど、
はい、
うん、それが関係してたら嫌だなっていうのはちょっと思いましたね。なんか今
不思議ですよね。
それこそ小学校の時に、
はい、
こっくりさんやったことあるんですよ、
うんうんうん、
めっちゃ今でも覚えてるんですけど、
うんうん、
小学5年生の時に、
はい、
10円玉ですよね確かあれ、
あ、ね、
大きい紙に
あるよ、ね、
赤さたな書いて全部あいうえおから、
うん、
で、はい、真ん中に鳥居書いて、
うん、
一番下のでイエスとノーはいといいえ書くんですよ、うん、
あったった、
で何人かでその10円玉人差し指つけて、こっくりさんこっくりさん鳥居の中にお入りくださいって言ったら、勝手に10円玉が鳥居の中にヒューって動いていくみたいな。
うんうん、
はい、これめ、僕、ほんま何回もやったんで、あれなんですけど、ほんまに勝手に動いてるんですよ、これ。で、誰も動かしてへんやんな、みたいな話してんのに、ほんまに勝手に動いて、いいっと。で、こっくりさんでしたら、はいのところにお入りくださいみたいな言ったら、はいのところに行くっていう。
ほう。
で、まあ、なんか当時は、それこそ、誰が好きみたいなのを、
はい、
誰が、誰の好きな人は誰ですかみたいなとこ行ったら、こう、名前のところに名字で、
そうそう。
はい、行くみたいな。
文字に行く
ん
でね。
はい、勝手に。
できない
っすね。ほんまにすごいみたいな。でも、最後に、この、ありがとうございましたって言ったら、勝手に鳥の中に入るんですよ、これ。
へぇー。
で、ここまでしないと、
そう、
たたられるというか、
うんうんうん、
っていうあれがあって、で、めっちゃ勝手に本当に動いてたんで、これあるんちゃうみたいな話はしてたんですけど、うん、ただその後、もうやらなかったんで、ちょっと怖くなって。
それで、帰ってくれなくなっちゃうのよ。
は
い、
ああ。
はい。やりすぎ
た。お帰りください、お帰りくださいって言っても、帰ってくれなくなっちゃって、ぐるぐるぐるぐる回って、
うん、
で、うちの学校でも問題になったけどな、それで発狂しちゃった子がいて、で、それが全国的にブワーッと広がって、
はい。
で、禁止令が出たんだよね。
確か
に。こっくりさん禁止令っていうのが、学校に出て、で、やらなくなったんじゃないかな。
そう。
ヌーベイとかでもありましたよね。
そう、そのさ、うん、10円玉のコインの処理方法で間違っちゃうんだよね、ヌーベイは。
あ、そう、ね。だから、出てくる。
そう。
だから、そう怖いじゃんね、そういうの。
うん。いや、怖いです。だから、あんまやりたくないですよ。
うん。
やります
いや、なんでやった
やばい、やばい、すいません。ドルさん、お帰りください。
もう、先に帰ってくれ。もうお前はいらない。
ドルさん、お疲れ
様。もうお前いらん、お疲れ様でした。
おかしい。
炎上のもとなんでやめてください。
すごい。楽しい話を。
いっぱいありますよね、なんかそういうのね、はい。
出てきますね、いっぱい。
ね、
ありました。あと一個だけ言ってもいいですか、
ちょ
っと。いいですか、
はい。
なんかちょっと、今それでまた思い出した。僕、気づきましたわ。怖い話、自分の記憶から多分消してますわ。多分だから、いろいろあったのに、思い出したくないんすわって今俺自分で気づいた。
なるほど。
だから、人の話聞くとなんかいろいろフラッシュバックのように思い出してしまう。自分に今日気づいた今日この頃です。すいません。まあ、すいません。
長谷川くんがゆっくり思い出してます。
覚醒中。
あ、じゃないですか。なるほど。一個だけじゃあ、
はい。
っていうのが、中学の時に、僕京都出身なんですけど、中学のその、中学2年かなの時のクラスの授業中に、普通にいつも通り、まあ、授業を受けてるわけじゃないですか。
はい。
そしたら、まあ、先生何の授業かちょっと覚えてないですけど、静かな教室の中で、いきなり女の子が、S さんなんですけど、その女の子が、ヒャーっていう、もうなんかすげえ甲高い声で、ヒャーみたいな声で叫んだんですよね。めっちゃ静かやったから、みんなビクーになって、はぁみたいなってパッと振り向いたら、その机に座ってたその女の子が、下にドタって倒れて、え？何があったの？みたいなって、 みんな時間が一緒に止まったみたいになったんですけど、お、大丈夫か大丈夫か大丈夫かってこう、先生と友達周りの人が寄ってきたら、あの、一瞬、なんか目が覚めた瞬間、なんか動物みたいな動きをしたんですよね。なんか、あの、だから、なんかその憑依系なんかなと思って、なんかちょっとなんか首がこう、くるくるみたいな。なんかこう、周りパって見渡したと思ったら、そのままクタッとなって、もうで結局、何も発さず、言葉発さず。で、保健室行って、あと何事もなくってなったことが一回あって。
うん、鳥かなって思った。
ああ、だからそういうのが憑依したのかなと思ったけど、その時は全くそれに詳しくないから、もちろん調べたこともないし、考えたこともなかったけど、後々こうやって大人になって、いろんな話聞くとそうなんかな、みたいなこともちょっと。
俺今日さ、いろいろまとめてきたの、自分の記憶をね。
はい。
でさ、今、長谷川さんの話を聞いて、うん、そうか、俺まだ忘れてるのあったの。
え？
学校系が一個も思い出されてなかったんだと思って。
学校。
高校時代とか。
あーね。
いろいろあったんですか？
あった。その写真？
はい。
今みたいにデジタルじゃないからさ、はい、あの、フィルムじゃん。
ネガ。
そう、ネガ。あの、昔、あの、映るんです。
映るんです。
使い捨てカメラね。うん、あれでさ、そういえばあったなと思って。
ありました。
画面全体に顔が映ってたことがあったな
と、はっきりくっきり。
そう。うわ。それがなんか俺結構あの、学校内でも見てたんだなと思って。
うんうん。
それを思い出した急に。そうそう。首のない制服の人が廊下歩いていくのを授業中に見たりとかあったなと思って。
そうそうそうそう。あ、でも iPhone とかでも今ありますね。僕の友達がその、ある一時全然連絡返ってこなくなって、あいつ何してんのみたいになった時に、家行ったんですよ、知ってるんで。で、行っておかん出てきて、ほんで、何々くんいますかみたいな。で、もう、何々くんいますかって言って、それ、高校ぐらいの時なんですけど、で、行ったら出てきたんですけど、めちゃめちゃ顔やつれてて、ほんで、そいつ何してんのかと思って、まあ、その日は普通にそいつの部屋行って遊んだんですけど、あの、インターネットを開いてたんですけど、そこに、あの、グロ画像とか、人が自殺とか、あとはそういう系の動画を、もうここ数週間ずっと見てたらしくて、もう顔も明らかに違うし、部屋もなんか異質なんですよ。ほんで、そいつそこから連れ出すようになって、まあバイクとかよく乗ってた時期なんですけど、あの、山に行った時に、そいつとみんなで写真撮ったら、そいつの首だけないんですよね。あの、後ろの夜景が透けて写ってるんですよね。とか、変わりました。
やっぱそういうのってそういう
もんのかね。
なんかあるんじゃないですか。
カメラ屋さんで勤めてたからさ途中。
ええー、いろいろ。
あの
聞いてみたいろいろそう。
その時にね聞いてみたの。その店長さんというかあの偉い人にあの使い捨てカメラで26号でね、はい、まあそのさっき話したその顔が前面に映ってたやつの話で26号する可能性って結構あるんですかって聞いたら、うん、使い捨てカメラはないって言われた。
なるほど。
なんでですかって言ったら、はい、戻らないんだよ、あれ。
はいはい。一回巻いたらそうですね。
一回巻いたら戻らないから、正直26個する確率はかなり低いって言われて。
一回戻して、もう一回同じそのコマで
撮
ったりすると。
もう一回撮影すると20で重なるから、そういう心霊写真っぽくできるのよ。
二回目アップで撮るとかね。
そうそう。でそれが、使い捨てカメラはできないって言われて、で、その時にこう現像してて、うん、あの、その上の人にね、他の人にそうやってプリントしてて、心霊写真じゃんっていうのってあるんですか、
うん、
って聞いたら、はい、いくらでもあるよって。でも、あまりにひどいやつは渡してないって言った
ら。渡してないんですか、
うん、お寺に持ってくのかしら
とか、なんか、あの、現像しないとか。
あ、もうネガの時点でわかる
から。そう、ネガの時点で、あの、俺たちあの、プリントするときって画面で見てプリントするの。色調整して。
はいはい、
で、ガンガンガンガンガンガンってどんどん押していくんだけど、その時に見て、はい、あれ何これって確かにあるのよ。
はい、
でその時に、ね、店長これって言ったら、はい、あそれダメなやつだなって言って、それはプリントしない。
知らない世界すぎて。
そうそう、それは俺、びっくりした。あ、そう、本当にあんだ、そういうことと思って。
そういうのばっかりを集めた箱とかないですかね、そのお店の中に。
見た
い。見たいけどな。
特別許可いただ
いて。焦らちゃいます。店に貯めてやばいこと。
いや、まじでね、
怖いもんね。
やっぱその処理してんやろな。
そうね。だからそういうことはしないんだろうね。
でもカメラマン屋さん、カメラ屋さんの現像ルームってすっごい暗くて赤いライトで怖いじゃないですか。
はいはいはい。
あそこで見つけた時の当人が一番怖いでしょ。
やばいでしょ。
あの空間怖い
っ
す
よ。演出も怖いっすよね。雰囲気。
あ、お時間になりました。
あ、
すみません、楽しい時間
は。
あっという間
というか。やばいな、あと40分ぐらい俺エピソードあ
った。いや、じゃあ次回も。
あの映像制作の時の怖い話とかもまたしたいね。
制作もやってらっしゃるから。
それもぜひ、テレビ局とかもめっちゃ集まるって。
ぜひまた、次回、次回というか、機会があったらね。はい、
ぜひとも。
いや、ほんまありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
はい。
では、島辺さんと長谷川さんでした。ありがとうございます。はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。
そして、最後なんですが、また前回に引き続き、うん、長谷川さんの新曲。
はい。
お、都市伝説。
エンディングで流したいと思いますので、曲紹介をお願いします。
長谷川啓太の都市伝説でしょ、
違います。
ラスト都市伝説。
ラスト都市伝説。はい、とんでもねえ曲出したらこいつ。
違います。はい、違います。
変に騒がしちゃいますからね。12月の、21日の24時から、配信になってます。ラストラブソングという新曲を、この度出しました。ちょっと片思いというかですね、いろんな思いを、こう、葛藤というか、恋の気持ちを歌ってる曲なんで、聴いてください。
はい、それではまた来週お会いしましょう。さようなら。
さようなら。
さようなら。
しまったこの気持ち I can suddenly ねえ教えて踊る胸のわけ加速してく Oh あの空で何も手につかないもう一度狭く言えないどんなにいいだろう素直になれたなら No no あたいさまのない関係そろそろ限界叶わない願いかもしれない。それでも君を見て